GO! ロジロジ
ー。はい、ロジロジーのお時間です。あ、中川五郎さんと南谷麻子が、あのロジーやね、旅の模様をお届けしたいと、そういうふうに始めた、コーナーなんですけれども、なかなか最近中川五郎さんと会えないと。今頃どこにおいででしょう。五郎さんはそう、関西で歌ってたり、あと九州で歌ってたり、結構旅に出てることが多いみたいで、旅のお便りが欲しいななんて思いつつ、まだ会えずにおります。で、全然関係ないんですけれども、先日私が鎌倉に、極楽寺というところに行ってまいりましたよ。こじんまりして、とっても静かで豊かな雰囲気のお寺だったんですね。あの極楽寺と言いますと、そうですね、13世紀の中頃に松永和尚という方がね、建立を思い立たれたんですが、志半ばでちょっと、諦め、で、その松永はね、松永和尚の知り合いであった北条重時、これは歴史の教科書にもよく出てくるので、あの皆さんご存知だと思いますけど、北条重時公が意見を考え、移築を考えて、そして現在の場所に、地獄谷ね、そこら辺に建てたらいいんじゃないかといって、今の場所に極楽寺が建てられたというような、演技が出ておりますけれども、本当にね、アプローチが結構石段でダダダダってこう招かれて、一番奥の、本堂に至るみたいな、とても静かで趣の深いお寺なんでございますよ。で、そこの極楽寺を訪れたところ、たまたまラッキーなことに、正面に本堂があって、右手、入って右手のところに宝物殿といって、いろいろな、寺のね、宝物、仏様の像が多いですけれども、それを安置してあるんですけれども、その右手の宝物殿を説明してくださるお坊様がいらしたので、すごくありがたかったんで、その模様をまずお届けしたいなと思って、どうぞ。
中国にあるところを、ここに書いてあるように、東大寺のお坊さんが中国へ行った時にあったんですね、その仏様が、これは素晴らしいということで、ぜひ真似して帰ろうという、同じように掘って持ち帰って清涼寺というところに安置したんです。それでやはり日本でもそれが受け入れられて、その当時すごく流行ったんです。で、清涼寺から流行って、こういろいろなところに回ってたので、清涼寺式釈迦如来といって、普通の釈迦様とは少し形が違うんです。
違うのか。
秘仏なので、4月の7、8、9の3日間だけしか。
アマチュアの日。
アマチュ
アの日だけ。
私の誕生日
なん
です。え、神様みたいな。
東発のこれが違うっていうこと。
そうなんです。普通はですね、こうパッチパーマで、あちらのお釈迦様みたいにポツポツポツっとありますけれども、このお釈迦様はナーメ状に編み込んでまして、こうなんて言うんでしょう、黒人の人がやって
そう、ドレッドヘア
みたいな、
両目状、
頭髪、
はい、それがこの清涼寺式釈迦如来の特徴なんです。できるだけ生きてる時の姿に近づけようというお釈迦さんでして、
これ鈴なしの方位っていう意味、これ通関位方位って、
普通は片方の衣を肩にかけてまして、ですけども普通の服と同じように両方に肩に布をかけてるんですね、それなので通肩、肩を通すというふうに、
両方にあるっていう、
両方にあるんです。他に特徴はこの背無印、両外印といって、こういう形なんですけども、こちらが背無印、恐れる、恐れを取り除く、右手で、願いを与える、ヨガンという、そういう印象をしております。
あれ、そういうんですか、こういうのは。
そうですね、こういう、
あるんだ。
これじゃ見えないですけども、
勝手に右手が違うみたいな、
このお釈迦さんは違うんですが、この大元の清涼寺のお釈迦さんは、できるだけ生きてる姿に近づけようということで、中に、体の中に絹で作った内臓もあるんです。耳も、貫通してるんですね、このお釈迦様の耳も鼻も貫通してます。で、特徴の一つとして、脇地がよく普賢菩薩だったりアナンダだったり、こう釈迦三尊ということがありますね。こちらのお釈迦さんの場合、10人のお弟子さんがつくんです。右に5体、左に5体、お釈迦さんたくさんいたお弟子さんの中でも特に優れた10人の方がこちらにいらっしゃいます。これも、このお釈迦さんと同時期に作られたので、鎌倉時代、
いや、説明をされているお坊さんもこんなに皆さん真剣に聞いてくださったらね、説明しがいがあるというかね、もういろんな勝手に喋ってる人もいましたけどね。いや、本当にその、右にある宝物殿にある、お釈迦様、釈迦如来座像ですけど、座ってるんですね、座像はなかなかいいものでしたし、そして、珍しい脇地に10人の弟子が安置されておりまして、とってもいいお寺だったということで、ちょっと今回2016年2月お届けしてしまったわけですけれども、まあ、会えない五郎さんを思って2曲目いっちゃおうかなと思ってます。会えない五郎さんのために五郎さんの、CD をかけようと思っておるわけですけれども、僕が死んでこの世を去る日っていう CD があるんですね。中川五郎に紙ジャケの青い沖縄の海が、の写真が、CD のジャケットなんですけれども、それなのに題は CD の題名は僕が死んでこの世を去る日です。まあ聞いてみてください。とっても、海の音なんかも聞こえてくるかもしれませんので、では中川五郎、僕が死んでこの世を去る日。さて、3月に銀座の博品館、ね、銀座博品館です。ミュージカルが幕開けます。と言っても、このミュージカル、なんと、去年上演されたものの再演ものなんですけれども、南谷朝子を全曲書き下ろししたミュージカル。それを、今回は、今年は銀座の博品館でやるということで、キャストメンバーも本当に本当に、猛練習に猛練習を重ねておりまする、そんなメンバーの一人に、ある日出会ったので、ちょっと今年の抱負などを聞いてみました。どうぞ。
ここはどうですか
今。あ、稽古ですか、
はい、
稽古はそうですね、去年やっていた頃よりも、はい、と比べちゃうのもあれなんですけど、すごくある意味順調で、はい、でもある意味順調に壁にぶつかってるというか、やっぱり同じ役をもう一回やらせてもらうということで、より役を深めるっていうことがこんなに難しいんだっていう、演技ってこんな難しかったんだって、去年あんだけノリでやってたんだなっていうことに今更ながらに気づいて、でもそれがまた楽しいですね。もうこうやって深めていけるんだみんなとっていうのはすごく楽しいです。
今4年生だっけ。
いや、もうこの9月に卒業して10月から働いてます。
働いてるんですか。
働いてます。
働きながら、今回は
今回働きながら就活ミュージカルもやってるっていうことですね。
じゃあ結構、はい、どっちも本気でやんなきゃいけないから、大事。
そうですね、もう土日なんて会ってないようなものだ。
そうですか、はい、
そんな中、
そんな中
でも楽しく
ライブに来ていただいてありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます、はい、
何か足しになったとなら良かったかなと思って
ます。でもなんで僕インタビューされてるみたいになってるんでしょうか。
はい、それこれ持ってたので、はい、
なるほど、
はい、
そうなんですね、はい、
富ヶ原慶太郎くん、ありがとうございました、就活ミュージカルという題でね、博品館劇場で上演されるんですけれども、なんとこのミュージカルプロジェクト来年もやることがもう決まっているみたいで、そのように毎年毎年就活に関係のあるというか関わりのあるキャストを集めて、そこで、ミュージカルをやって自分たち成長しようよみたいなプロジェクトなんですね。なんかちょっと面白い社会現象にもなりそうな予感もするので、もし興味がある人はそうですね、インターネットで就活ミュージカル、就職活動の略、就活です、就活ミュージカルと入れて、調べちゃってください。まあ面白いでしょう。はい、お楽しみに。博品館3月10何日だっけな、18、19、20だっけな、18、19、20です。博品館で上演中です。 Radio